春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。喋ってる途中で椅子がギーギーとか言いましたけどもな、相変わらずギーギーギーギー言ってるこの椅子で喋っておるわけなんですけども、今日は4月の21日ですね。この間からですね、ずっとアメリカのドラマにハマっておりまして、で昨日からですね、ロズウェルでしたっけな、なんかあのロズウェル事件、UFO が落ちたってやつな、あの宇宙人を両方からこう万歳したような状態でこうねなってるやつありますよね、捕獲したってやつな、あの事件を元に、作られたフィクションなんですけどな。なかなかねいいドラマで、青春ドラマなんですけどね、この年で青春ドラマもないやろうとかと思うんですけども、意外とああいうのって結構見れるんですね。まああのものにもよりますけどね、今回のこれはなかなかいい感じで仕上がっておりましてね、共感できる、おっちゃんでも共感できるよみたいな、そういうやつでして、でまたハマりそうだなっていう感じが、もうすでにハマっとるわけなんですけども、相変わらずそういうのを見て喜んでおる、暇つぶししている私なんですけども、今日ね意外な話をね、意外なって言うても大した話じゃないんですけども、娘と喋っておりまして、で何の話からだったんかな、トイレの花子さんってありますでしょ、知ってます、アニメで、なんかビデオとかが出てるんですけども、要は怖い話をこう、あの映画の方じゃなくてアニメの方なんですけどね、それをなんかちっちゃい時よく見てたのを思い出してて、でなんかトイレの話になったんですよ。で、あの前々から思ったんですね、あの我々男子だった、もうおっさんですけども、男子だったものとしてはですね、男便所ってのはこう大と小に分かれてますよね。でわかるわけですよ、台の方に入ってあいつうんこするなっていうのがすごいわかりまして、でなんか知らないけどはしゃぐんですね、男子っていうのはうんこするやつを見つけると、ちょっとこう上からよじ登ってみたりね、うんこしてるこいつって、逆でうんこしてるとかって言ってね、なんであんな言われ方されなくちゃいけないのかわかんないですけどね、下からなんかあの棒でつつかれたりね、上からあの濡れ雑巾をあの投げられたりとかね、もうひどい目に遭うんですよ。それでも学校ではうんこできずにね、漏らしちゃったっていう、余計恥ずかしい目に遭った人っていうのは、私を含めていたと思いますけどもね。そうなんで。で、逆に女子っていうのは入るどっか一緒じゃないですか。大も小も。だからいいよな、っていうような話をしてたんですよ。女子はわかんねえからいいよな、って言ってたら、娘がですね、中学1年、いや、2年になる娘がですね、いや、わかる、って言うんですよ。で、何がわかるのかっていうと、こう入ってて、こう例えば3つぐらいありますよね、まあ、1つが用具入れとかね、掃除用具入れかなんかがあって、で、まあ、大体3つぐらい並んでとして、まあ、その中の1つに入って用を足してますわな。そうするとこうどっか遠くの方からプーンと臭いのがこう漂ってくるわけですよ。あ、誰かうんこしてるなっていうのがこれ分かるらしいですね。ですのでなかなかこうみんなこうできないと、女子もやっぱ恥ずかしいんだと、中入っちゃえば分かんない、でも言ったらこう3つあれば3人のうちの誰かということになりますよね。でもあのだから分かんないんじゃないかって言ったら、いやそんなことはない、だいたいトイレ行く時間というのは一緒だから、だから次にその自分が出た後にすぐこう入るやつとかね、すぐ分かっちゃうと、臭いかったらこう臭かったらですね、 あの人うんこしたわとか言ってすぐ分かっちゃうと、口には出さないにしても結構あの陰では言われていると、そういうことがあるので、なかなかその男子のようにこう分かれてなくてもこう恥ずかしい思いするんだということを聞きました。ああそうなんだと思ってね、なんかねだからずっとね思ってたんですよ、子供の頃からね、なんで男の子は男女じゃないあの大と小で分かれてるのかなって、あれ一緒くたにしてくれて全部様式にしてくれたら全然いいのになと思ったんですけどね、そういうもんでもないみたいですね、様式は様式でやっぱりこのこう開けた時にすぐ匂いで分かるというね、 みんなだから消臭剤かなんか持ってね入ったらわかんないんでしょうけどもね。だから勇気あるやついましたよね。全然平気で代用できるやつね、男でも堂々と入って、でなんかそいつっていうのも人徳があるから、そいつには誰もうんこしてようが何にしてようがこう上からなんか投げ込んだりとかされないのね。そういうやつとかいましたけどね。私はもう冷やかされる対象でしたからね、絶対にするもんかって思いました、ね、だから朝もううんこ出ないともう一日がねもう辛くてね、どうしようどうしようとかって思ってね、思ってましたけどね。学生時代にやっぱりこうそういう冷やかしがありましたね。私はそこに参加しなかったんですけども、かわいそうになってうんこしてるわこいつとか思って、で誰かが見っけるんですね、こいつうんこしてるわ、で誰や誰やとかって言って、でまあ最初はドア叩く程度で済むんですよ、ガンガンガンと。で黙ってるんですね中でね。まあそうですわ、外出てったらね余計冷やかされますからね、何々やったとか言ってね、こいつやったってこいつうんこしよったと女子の前でも言われますからね。ですので黙ってたんですね。そしたらなんかみんなしてですね、上から本当濡れ雑巾とかいっぱい放り込んだりしてね、それでしまいには水を最初は指にこうしましてね、ピッピッってやってたのが、それが今度はなんかだんだんエスカレートしてきまして、なんかひしゃくかなんか持ち出してペペペペ上からぶちまけてたんです。そしたら中からクラーッって言って明らかに子供じゃない声がしまして、で後から出てきたので分かったんですけど、社会科の先生だったんですけどね、なんか後で聞いたらですね、下からなんか棒でつついてるやつとかいたりしてね、ほうきの絵かなんかでつついてるやつとかいたりして、みんな蜘蛛の子散らしたように逃げましたけどね、そういうことがあって、でだからその先生はですね、多分職員室便所がですね、いっぱいだったんですよね、他の先生かな、なんか2つぐらいしかないんですよ、職員室のトイレっていうのは、私の学校はですけどね。で多分、まあ、それかもうそこまで持たなかったんでしょうね。で学生の方に入ったら休み時間になってひどい目に遭ったという、そういうことだったんだと思うんですけども、それをヒントにしてね、あそうだいいこと思いついたと思って、それから私ね代をしたくなったら先生の方の便所に行ってするようにしましたね。あっちだったらね先生が入ってるわけですからみんな冷やかさないですね。でめったに先生らってそんなにその生徒に比べて数が少ないですから、めったにあそこは入る人がいないんですね。だから気をつけないといけないのは、入るときと出るときだけ、なんでお前こんなとこでしてるんやとかって言われますからね、注意されますから、だから、それだけ気をつけて、音が聞こえなくなってな誰もいなくなったなっていうときにこっそり出てったりしてね、でそんなことしてて、であとはね体育館裏に便所があったんです。ここも人がなかなか来ない、でそっちに行くことをよくしてましたけどね。あっちはねでもね当時ポットン式でしたね、なんかねおっかないわ汚いわ臭いわなんですよ。ほんでもうなんかねもうブラックホールみたいになってるの、穴のところしたらね、あんなとこでハマったらもう絶対誰も助けてもらえませんよね、人が来ないんだもん大体。なんか薄気味悪いとこでね、蜘蛛の巣かなんか張ったりしてね、上の方はなんか気持ちの悪い便所でしたけどね。でそこかだからそこが嫌だったんでちょうどいいやと思って、それから職員室トイレでねするようにしたんですけども、ね、学生のね男の子は特に困ってんじゃないかな今でもね、絶対今でもやられると思うな。でもそうなると今度は今だったらいじめとかだとか言われてね、意外とされないんかもしれませんね。体育館裏のねトイレの話でちょっと出たんですけど、昔の便所はねやっぱ怖かったですね。今みたいに水洗じゃないですから、そこが見えないんですもん、真っ暗でね、で光当ててみるとウジ虫かなんかいっぱいいたりしてね、もう恐ろしい、もうホラー映画みたいな状態になってますからね。でもうお仏の山でしょ、そういうのがもう見えたわけですからね。昔は気持ちの悪い世界ですね。スカトロとか好きな人はもう喜んでもう見てたかもしれませんけど、私はそんな趣味ありませんから。でもなんかそういうところからですね、だから人が入れるぐらいのスペースあるわけですから、もっと大きいでしょ、もう何人か いそうですからね。あんなところからなんか下から手が出てくるとか、また怖い話とかいっぱいありましたから当時は。 だからね、やっぱ怖かったですね。今のトイレですね、全然ね、清潔だし、うん、清潔っていうよりもその怖さがないですわね、うん、昔みたいにそういうのないから。まあ、大体、校舎の中のは水洗でしたけどね、うん、でもなんかね、いっぺんね、逆流したっていうのがありまして、女の子だって女子だったと思いますけどね、授業中になってもなかなか帰ってこなかった。でどうしてるんだろうって、だから先生が見に行ったんかな。そしたらトイレでクソまみれになったっていう子がいましたけどね、逆流したそうですよ。爆発したんだって。ジャッと流したらしばらくゴゴゴゴゴゴゴゴってブワーッって逆流して全部浴びちゃったっていう子がいましたけどね、あれはちょっとかわいそうでしたね。もうそのまんま教室にも戻らず帰られましたね、うん、教室戻ってもらうっても困りますからね、もういじめの対象になっちゃいますからね。もうそのまんまお家の方に帰ったっていう話でしたけど、どういうふうにして帰ったんでしょうね、うん、全部洗ってから帰ったんでしょうかね。洗わず先生の車にはちょっと乗せられないと思いますからね、そんなことがありましたね。あとね、公衆便所で一番腹立つのはね、無神経なやつね、台の方じゃなくて小の方でね、台の方でもいるんですけども、小でこう例えばこう駅なんかでね、だいたい端っこの方で下がありますよね。真ん中ですると、なんか両方の目があって、で自分のなんかあんまりね、自慢のできそうもないやつを見られると恥ずかしいんじゃないかみたいなんで、だいたい男の人って端っこを狙うんですけども、でまあ端っこでまあトイレしてますわな。そうするとこうおっさんがとかいうような感じでやってきて、すぐ横に来て、でボロンと自分のを出したかと思ったら、プーッとかっつってね、平国やつとかいますからね、びっくりしますよね、あれね。お前どういう神経してんやって、まあ男同士で別に構わへんやろうとは思いますけどね、構うやろそのへは、うん、トイレだから行ったもんじゃないですよね、あれね。それだったら個室かどっか行ってやってくれみたいな、もうすぐ横で屁こかれたことありましたからね。もう神経なやついますよね。こういった異様に臭いやつね、台から出てきてこう並んでたりしてね、駅なんかで、でこう入ったら、お前何食ったんやって思うぐらいに臭いやつね、もうたまりませんよね。それがね、自分だけが並んでた場合ね、今度はそこを使って出るのが嫌ですね。その匂いってなかなか消えませんから、自分が出た時に自分がやった汚物がそんだけ臭かったみたいに思われそうですからね、うん、俺のじゃない、その前のやつでっていちいち説明できませんからね。いやいや、これだけ臭いのは私のじゃなくて、この私の前に入った人の方が臭かったんですよとかってね、なんかただの言い訳みたいな感じですから、それも言えないということだね、もうほんとね、便所って言ったら、まあ便所って個室ですからね、いろいろとこうまつわる話とかっていっぱいあるんでしょうけどもね、ペットなんか飼ってますとね、便所のそのペットのトイレね、それのなんていうかな、世話とかが大変ですね。臭いですからね、猫のとかね、すんごいのしますからね。もうでまたなんか知らないけど、うちの猫そうなんですけど、ご飯食べてる最中によくするしますからね。でうちって結構ね、みんなで一緒に食べるってことはなくて、結構バラバラで食べちゃうんですよ。子供たちと妻とは一緒に食べるんですけど、私は結構時間帯がむちゃくちゃだったりする関係上、一人で食べるときっていうのはよくありまして、まあ、一緒の時間に会うときは食べるんですけどね。で別個で食べてると、ね、必ず向こうの方がのしのしやってきましてね、うちのマーブルっていう、アメリカンカールとかいう猫なんですけど、太ってましてね、ブクブクに太ってましてね、そういう時はのしのしのしのしってやってきてね、で自分のトイレに、また台所に置いてあるから仕方ないんですけどね、台所に来て、だってそこしかフローリングのとこねえんだもん。でそこ来て、でなんかちょこんと座ってね、でなんかすんごい神妙な顔してじーっと、別にこっちに目合わすわけじゃないですけど、なんか一点を集中しながらじーっとして、で それから後ですね、匂いがプーッ、あれ昼間だったらね、窓開けたらいろいろできるんですけど、夜中だったらね、なんかね、換気扇ぐらいしかできませんからね、しばらく臭いんですよ。たまんなくてね、すぐトイレに流すんですけどね、で猫っていうのはその後砂かけますでしょ。でうちの猫何考えてるのかよくわかんないですけどね、 もう全然そんなとこ砂ないのにって思うようなところ、全然関係ないとこない。横にあのなんだっけあれ、洗濯機のか洗濯機じゃない、洗濯のカゴとか置いてあるんですけど、そのカゴ必死になってバリバリバリバリバリバリ爪でやってたりしてね、何してるのか、何がしたいのかって思うんですよね。でクソの始末をしながらですね、何をお前はしたいんやとか言いながらね、そういうふうな後始末したりするんですけどね、なんか知らないけど、あれ絶対恨みがありますね、私に。ご飯食べてる時に限ってしますからね、なかなかね、侮れない動物だったりしますけども。あと何あるかな、トイレっていうとね、テキストの方でも書きましたけども、昨日だったかな、テレビに藤井フミヤさんが出ておられまして、朝だったかな、トイレに入るときにコーヒーとタバコを持ってしばらくじっと中で本読んでるんだったっけな、新聞読んでるんだったっけな、なんかそんなことしてるって言ってましたけどね。考えたことはありますね。コーヒーまで思わなかったにしても、あのくらいのスペース、1畳ぐらい、1畳もねえな、3分の2畳ぐらいですかね、そのくらいのスペースの部屋が欲しいなと思ったことありますね。そこに全部置くの、パソコンから何から全部置くの。それで窓には換気扇とかね、エアコンでも全部つけちゃってね、冷暖房完備にして、でもそれだけ、こんだけの狭いところにいろんなもんを置いたりしてね、でこう棚なんかは全部こうなんていうんですかね、こう奥にこう収納されてるようなやつがいいな、そのくらいのスペースで、とにかくもうコクピットみたいな感じ、そこでちょこんと座って落ち着く思いますよ。すんごい落ち着くんじゃないでしょうかね。そこでもう全部しちゃうの、何でもかんでも仕事、パソコン前に置いてね、絵もそこで描くし、あのね、だだっ広い切りゃいいってもんじゃないですね。あのくらいのスペースだとね、でもう外界とも何の関わりもないじゃないですか。そうするとね、もうなんか集中してできるんじゃないかなと思いますね。3時間4時間平気でその中入ってね、集中してやるの、いいもの作れんじゃないかなと思いますけどね。そんな部屋をいくつか作ると面白いですね。勉強部屋みたいな、子供部屋っていうのは別にその寝るとこだけ一つ置いといて、あとはもうそういうもうコクピットみたいなやつね、日本なんか住宅事情が 悪いじゃないですかね、広いスペース取れないから、で子だくさんの家とかありますからね、だからこう例えば兄弟5人ぐらいいるとするとコクピットが5つある、トイレぐらいのスペースが5つぐらいあってね、そこにはもう全部その机からね、何からもうとにかくカチャッと座るともうそこでもう参考書から何か全部並んでるのね、パソコン回ってもいいし、まあ暇な時にゲームできるようにね、なんか携帯用のゲームみたいなのも置いてあってもいいし、もうそんだけでもそこに入るのは何時間とかで決めといてね、でベルとかもつけとくていいですね、管理するために、はい3時間ですよとかってね、はい勉強終わりみたいな感じで、でも集中してできるんじゃないかな、そのくらいの狭かったらね、もうそれしかないんだもん。視界にいろんなもんが見えると、やっぱりこう私なんか散漫な人間ですから、こう、この本まだ読んでないなとかって言って手にしちゃったりして、もうそこからもうそっちの方に行っちゃいますからね、何のためにこの机に座ったのか分かんなくなっちゃいますからね。人間って結構ね、同じところでじーっとしてね、一つのことやるって苦手らしいですよ。私漫画の時言われましたけども、机の前に1時間座れるか、何にもしなくていいと、とにかく1時間座れるかって、これができないやつはまず漫画家にはなれませんって言われましたね。実際にやってみるとね、結構苦痛ですよこれ。何かやってりゃいいんですよ、何かやっててやる、そこにいるんだったらいいんですけど、何にもなくてただ鉛筆と紙だけで、アイデア出すためにそこに1時間ずーっと座ってなさい、これきついんですよ結構。で落書きしてもいいよとか言われてもね、なかなかね、落書き浮かばないんだもん。早く終わんないかなって、なんか時計見てね、 まだ5分しか経ってないとかっていう、それでダメになっちゃう人、それができずに結局すぐどっか逃げちゃう人って、ね、結構いるらしいです、だからね、絵がうまいうまくないとかそういう以前の問題でね、机の前に何時間でも座ってられるかっていうのは、これもまず基本中の基本らしいですね。そんな話を聞きました。今日はですね、なんか話が長くなっちゃいまして、1曲だけちょっと歌って終わりたいと思います。全然話とは トイレの話とは全然関係ないんですけども、かなり昔20代の頃作った歌で、街角に佇んで聴いてください。角に佇んででした。ですね、まあこれは失恋の歌かな、失恋の歌ですね。別にそれ以上でもそれ以下でもない、そんだけの歌なんですけどね、久しぶりに歌ってみたいなという気持ちが湧いてきたので、これ歌ってみました。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。